バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス、またまたやってまいりました。バッキー大阪です。ストレンジャーズパラダイス、ですね、またまた新コーナーということになるんですけれども、サントラマミーっていう、映画や音楽ドラマのサウンドトラックについてのですね、ちょっとコーナーっていうのをやってみたいと思います。これもですね、前々からちょっとやってみたいなって思ってたコンテンツです。僕はですね、映画と音楽好きなんですけれども、その中間を取るっていうわけじゃないけど、映画音楽のサウンドトラックですね、サントラって呼ばれるものですけど、これもとっても好きです。で、サントラ結構好きで、昔は、最近ちょっとそんなに買わなくなったんだけれども、サントラの CD っていうのをよく買って、まあ結構レアものとかも持ってるんですね。で、まあそんなこともあれこれあるんで、まあそんな話を、いろんな形でしていきたいと思っています。まあ友達とかに言わせると、映画の好きな友達が、お前サントラなんか聞くのって前言われたことがあるんですね。で、サントラなんて、あれ俺誰が聞くかと思ってたんだけど、近くに聞いてるやついたわって。で、サントラなんて聞いて何が楽しいのって。BGM でしょって、たまに言われることがあるんだけど、これがね、いや、面白いんですよ。本当に、サントラっていうのはもう本当に BGM なんで、本当にバックグラウンドミュージックっていうことで、まあ背景に流れる音楽。っていうのはまあ当然なんですね。だからまあ本当にそのシーンのために書き下ろされた曲っていうのも本当に普通にあって、もう本当にそのシーンのなんかそういうイメージっていうだけの本当に背景に流れる音楽としてのサントラ集っていうのがまあ元々あるわけです。で、古いドラマのサントラっていうと大体そういう感じのものが多いですね。で、まあそういったものからだんだんサントラっていうのも進化していくんですね。で、まあ80年代に象徴的な出来事があって、まあミュージックビデオとか家庭用ビデオデッキとかがまあ普及されるようになって、マイケル・ジャクソンのプロモーションビデオとかね、ミュージックビデオっていうのが前線になった80年代中盤、そのぐらいになると、やっぱり音楽と映像のその融合っていうことにすごく着目されるんですよね。で、まあテレビでも MTV とかが出てきて、まあアーティストが今まで全然作りもしなかったそのプロモーションビデオ、曲のための映像っていうのを作るようになってきたり、で、劇場映画でもそういったイメージで作られた作品っていうのがどんどん出てくる時代なんですけれども、作品で言うと、フラッシュダンスとか、フットルース。まあそういったものが、まああとはあれですね、ストリートオブザファイア。まあこういった作品は本当にこの間話したミュージカルじゃないですけれども、本当にその音楽とかその曲っていうのがすごくその映画の中で重要なモチーフになっていて、まあそういったものがストーリーの中心にドーンと来るっていうようなね、もちろんストーリーはあるんだけれども、まあ曲が丸々一曲かかって、まあダンスシーンがあったりとか、まあその盛り上がるシーンが丸々一曲彩られてるっていう、まあそういったものもあります。で、まあプロモーションビデオ的な、まあさっき言ったね、フラッシュダンスとかフットルースとかストリートオブファイアっていうのはもう本当にもうミュージカル映画に近いぐらいの音楽シーンっていうのが象徴的にあるんですけれども、まあそうじゃなくても普通のストーリーのドラマなんだけれども、象徴的にもう一曲ドカーンと使ってるっていう映画なんかもこの頃に、よく出てきてますね。ちょっと変わったところだと、レオス・カラックスっていう監督さんの汚れた血っていう映画があるんですね。このレオス・カラックスの代表作はポンヌフの恋人。多分この映画が一番代表作になるんじゃないかなと思うんですけれども、この人の、前の作品っていうのが汚れた血っていう映画なんですけれども、まあ、ある少年が、こう、もう、なんていうのかな。唐突に恋に落ちるっていうシーンがあるんですね。もう絶対届かないっていうところに、もう突然こう崖を転がり落ちるように恋に落ちるっていうシーンをですね、デビッド・ボーイのモダン・ラブっていう曲があるんですけど、まあ、これに合わせてドゥワーッとこうかけていくっていうシーンがあって、もうその少年がうわーって街中をかけていくシーンを延々にこう横からこう、ずっと、 撮っていくシーンがあるんですけれども、まあそのシーンでかかるのがデビッド・ボウイのモダンラブ。まあこういった使い方もどんどんどんどん映画の中でされていくっていう、まあそういった形でサウンドトラックっていうのもどんどん進化してるなーって思ってて、でそういうのを僕は聞いてきて面白いなーって思って、まあサントラにハマってったっていうことがあります。まあそんな感じで、サントラ好きになったんだけれども、僕はあの、スタンリー・キューブリック監督、すごく昔から好きだったんですね。子供の頃に、シャイニングとか見ても、その頃からもうすごくガーンと自分の中でインパクトがあって、で、いい監督さんっていうのは音楽の使い方もいいんです。で、まあその代表格がやっぱりキューブリックになるかなと思うんですけれども、最近の監督さんだと、デビッド・リンチ、それから、クエンティン・タランティーノ。もうね、リンチとタランティーノもね、本当に音楽作りのセンスがいいんですよ。だから、リンチの映画のサントラ、それからタランティーノ、タランティーノかな？うん、タランティーノのサントラなんか本当最高ですよ。ジャッキー・ブラウンっていう、あの、パルプフィクションの後の映画があって、まあ、パルプフィクションのサントラもいいんだけど、ジャッキー・ブラウンのサントラは最高ですね。もうあの、ブラックミュージックを上手にこう、フューチャーして、すごくサントラ、映画はね僕あんまり面白いなと思ってないんだけど、もうサントラは最高で、もう一時期散々聞いてて、友達に紹介したらもう友達がもう車乗るたびにそれかけてて、なんかなお前聞きすぎだからつって助手席に乗ってる俺がうんざりするぐらいあの気に入ってかけてるやつなんかもいたりとかね、まあそのぐらいあのサントラっていうのはもう映画の音楽っていう概念をこう乗り越えて、すごく音楽として楽しませてくれる、いろんなきっかけを作ってくれるものでもあったりします。それでちょっと話戻ると、スタンリー・キューブリックの、サントラ、映画のサントラっていうのは、すごくクラシックからフューチャーされているものが多いんですね。で、シャイニングのオープニングでちょっとまあ、不気味なイントロダクションっていう感じの曲が流れるんですけれども、これはクラシックの幻想交響曲、これをアレンジしたものなんですね。で、あとはすごく有名なところだと、時計仕掛けのオレンジはもう、モーツァルトの第九。これがもう本当に象徴的に使われてて、まあ、あの曲がすごく狂気を持ったイメージにガラッと変わっていくっていうのがあったりとか、同じ時計仕掛けのオレンジの中では、まあ、あの、ちょっとバイオレンスシーンで、ミュージカルの雨に歌えばですね、I'm singing in the rain。これが使われてるっていう、まあすごく有名なところなんですけども、まあこういったね、音楽の使い方一つでもすごくいろんなイメージっていうのね、あの、一つの側面じゃなくて、いろんなイメージで捉えられて、あの、こういう使い方もあるんだって、こういうイメージにもガラッと変わるんだって、そういうのを、あの、教えてもらった。まあそれがサウンドトラックかなって、僕にとってのサントラというのはそういう存在になってます。あとはですね、もともと僕中学入ったぐらいでアニメにすごい目覚めたんですよ。まあ、あの、ファーストガンダム。まあ、誰でもね、通ってく道かなっていうところなんだけど、ファーストガンダム。それから、ファーストガンダムの直後に劇場公開され、伝説巨人、イデオン。これね、あの、後々僕、この、まあ、違うコーナーでも延々と語ることになると思うんだけど、まあ、このガンダム、それからね、ガンダムはもう誰でもみんなが知ってるし、好きだし、愛されてる作品なんだけども、まあ、その直後に劇場公開された伝説巨人、イデオン。これがね、僕にね、もうものすごい、あの、なんていうのかな、うん、あの、影響を及ぼしてる作品になります。あの、エヴァンゲリオンでね、あの、庵野監督とかもものすごいこのイデオンっていうこのアニメの作品の影響を受けてるんだけど、僕もすごくイデオンに関してはね、もうトラウマであり、まあその、イマジネーションの原点であり、まあありとあらゆる影響というのを多々受けてるんですけれども、まあサントラもね、このイデオンはすごいんですよ。あの、もう SF アニメなんだけれども、もう全然その枠を乗り越えてて、最後ラストでカンタータ、あの、混声合唱曲なんですけれども、まあ、あの、宗教的なぐらいの、こう、カンタータっていうのがガーンと流れて、まあ、そのために作られたオリジナルの曲っていうのがあるんですけれども、まあ、そういうのを、まあ、中学生の頃にいきなり聞いて影響を受けてるっていう、まあ、そんなのも、あの、僕はあの、サントラにのめり込む一つの、あの、原点になってたりします。まあ、この新しいコーナー、サントラマミーでは、そんな僕がどうしてサントラを飲み込んでいったか、そして面白いおすすめのサントラ、そんな話をいろいろしていきたいと思っています。では、サントラマミー、第1回は、 この辺で締めさせていただきたいと思います。ではまた。